黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方は誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。アーメン。ご起立ください。賛美の170番をもって栄光の主を褒めたたえます。170番です。28番です。講読文28番。それでは講読文28番、詩編127編を共に講読いたします。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き、夜遅く休み、勝利をしてパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、子らは主からいただく修行。
才の実りは報い。
若くて産んだ子らは勇士の手の中の矢。
いかなに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は、町の門で敵と論争するよりも恥を被ることはない。アーメン。
それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を主に告白します。
使徒信条。
我は天地の作り主、
全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンデオ・ピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より来たりで、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。お助けください。礼拝のために小林美雪天道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
愛と憐れみと恵みに富みたも父なる神様、あなたの息子となり、あなたの娘となり、養子縁組をした私たちが 今神の家族として一つこの宮に集まっていることを感謝いたします。
アーメン。
それは王の王、主の主であられるあなたの御子イエス・キリスト、このお方を礼拝するために私たちは来ました。
アーメン。
イエス様が私たちのこの罪をすべて背負ってくださり、十字架ですべて借金を、罪の借金を完済してくださいましたことを感謝いたします。
アーメン。
そういう私たちはエデンの園において新しいこの歓喜を呼び戻すことができますことを感謝いたします。
アーメン。
今日も喜びと平安で満たしてください。
アーメン。
そしてあなたの愛で満たしてくださり、
アーメン、
私たちがいつもあなたにあって平常心を持ちキープすることができますように助け導いてください。
アーメン。
どんな状況にあっても、どんな問題にとらわれようとも、私たちはイエス様のシャローム、そしてあなたの頭部をいただいて呼びますことを感謝いたします。
アーメン。
この豊かなシャロームの中で、平安の中で生かされていき、そして聖霊様のこの聖霊様のこの息をもって私たちが生かされていることを感謝いたします。
イエ
ス様、私たちはこの三位一体の主を仰ぎ、そしてあなたの十字架を仰ぎます。私たちがこの天においてキリストの花嫁として、大いなるあなたの花嫁になることを期待いたします。
アーメン。
この地上においてまだまだ成長すべき場所、時間があることを覚えます。子供として、娘息子として、あなたの天のお父様のこの、試練の中において私たちが成長していくことができますように助け導いてください。神と人との前で犯しました罪々を告白しました。イエス様、あなたの十字架上の血潮を持って洗い清めてくださることを感謝いたします。
アーメン。
清い者は神を見る。私たちはあなたを見に見ます。
アーメン。
見えないあなたですが、霊の目を持って、霊の心を持って、霊の思いを持ってあなたを見ます。どうか私たちのこの耳を開いてください。
アーメン。
開いたその耳においてあなたの豊かな命を聞いて悟り、そして新たな命と活力に得ていく私たちでありますように助け導いてください。御言葉を語られる働き人の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。この油注ぎをもって大胆にイエス様、あなたを語ることができますように導いてくださいますことを感謝いたします。また聞いたものが聖霊様に導かれて、大いなる大いなる悟しを得て、聞くものも語るものも一致してあなたの命に預かることができることを心から感謝いたします。
アーメン。
主が御言葉をもって先導し、そして私たちはその後をついてまいります。
アーメン。
今日も私たちは自分を下ろし、そしてイエス様、あなたに従っていきます。
アーメン。
聖なるしもべイエス様に従う私たちです。
アーメン。
どうかしもべなる信仰を今日も与えてください。
アーメン。
今日も宣言文をし、信仰をもって宣言文を宣言し、また死と信仰を宣言し、また賛美をいたしました。主よ、この信仰があなたの上に高らかに登っていることを覚えます。
アーメン。
イエス様、この信仰を持ってあなたが今語られる御言葉を持って、天からの恵みをこの集う場所にあなたが注いでくださることを私たちは期待し待ち望みます。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
401番です。401番をもって栄光の主を褒めたたえます。 本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はエルミヤ書29章4節から14節です。エルミヤ29章4節から14節です。エレミヤ29章はじめに11節を宣言いたします。エレミヤ29章11節を宣言いたします。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、御言葉であられるあなたが今日も私たちに臨んでくださり、私たちに必要な導き、必要な命、また本当に必要な命の糧であるこの御言葉というパンを今私がいただける恵みを感謝いたします。どうか取り継ぐしもべたちの思い、心、唇を清めて、そして今ここにおいてあなたの御旨そのものを語り出すことができますように導いてください。聞く一人一人耳を、また思い、心をあなたに向かって開いて、開かれた耳で、開かれた心で、あなたの命を豊かに豊かに受け尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。今日も素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主日がやってきました。イエス様と出会うこの日、私たちは御言葉であられるイエス様とこれから出会って、そして本当にここから命を豊かに得ていきたいと思います。今先ほども私たちはこの成功のための宣言文を、ね、宣言しましたね。日々宣言しております。本当に日々私たちの思いが、この宣言文宣言することによって、あ、本当に未来がこんなに開かれているんだ、本当に私たちはこんなに主に愛されていて特別に守られているんだって、その思いが、ね、広と新たにな、皆さんの中で、ね、新たになってきている、ことでしょう。で今日もですね、またこの祈りの宣言文の、まあ、このところから見ていきたいんですが、特に今日、ね、あの宣言文見ていきたいのがこの主法、ね、見開きの、ね、左下のところに祝福の御言葉、ね、ありますね。この防線のところに自分の名前を代入して、ね、宣言するんですけども、ここにおいて、ね、私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く 私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。アーメン。本当にここの御言葉、ここの箇所からですね、思い浮かんだ御言葉の箇所が今日のこのエレミアの29章、ね、とても有名な御言葉で皆さんご存知の方も多いところですね。本当に皆さんには将来と希望が主にあって約束されているということを、ね、これを本当に私たちは日々、ね、思いを、ね、新たにしていきたいと思います。皆さんはどういう存在であるのか、先々週見ました。皆さんはもう天地宇宙万物が創造される前からもうすでに神様の御心の中に皆さんがいたんです。もう何億年前か、にこの地球が作られたか、そういったことは、ね、分かりませんけれども、とにかくその前からもうすでに皆さんの存在が、ね、確定していて、そして本当に見舞いで清く傷のないものにのとして、ね、生きるように神の作品として皆さんが、ね、作られていて、そして本当に神様はその皆さんが歩むべき良い行いをもあらかじめ備えておられて、本当にキリストの御前において清く傷のない花嫁として、ね、愛された存在として、大切なものとして、尊いものとして皆さんが神様のその、ね、創造のビジョンの中にもう皆さんがすでにいた。ですから、ね、皆さん鉄道の、ね、おもちゃありますね。レールを敷いて、でそしてそのレールに、ね、鉄道の、電車を乗せたら電車がそのレールの上に従って、ね、進んでいく。それと同じように神様はもうすでに皆さんの人生に、ね、良い行いをするように、これに歩めというレールを敷いていて、それを皆さんが、ね、取捨選択すればいいんです。取って歩めばいいんです。しかし、ね、皆さんがいや私はそんな神様のレールに従って行きたくないよ、自分の好きなように行きたいんだよするならば、ね、その行く先は何の保証もなく、ね、またやがて失敗が待ってるんですね。
私今で一度も神様に逆らって生きたいと思ったことないよって皆さん思うでしょ。特にここにいる人たちは、私はもうクリスチャンだもん、だから神様の意に沿ってね生きようというね志はあるものの、神様に逆らって生きようと心して生きたことありませんよと思ってますでしょ。皆さん、ここにいる皆さん、私は日曜日教会は来るけど、もう教会から出たら神様の意に逆らって生きて生きて生き抜いてみますってやったことありますか？ないですよね。でもね、皆さんの思いはないって言ってるのに主が言ってるんですよ。ある。うん、どういうことかって言ったらね、主に期待しないことはね、期待しないことは期待しないから、レール、神様のレールに乗っかって生きようという志がないわけでしょ。だから期待しないということは、神様が私のために引いてくださったレールの上をそのまんま順風満帆生きていきたいと思いますという願いがない状態を表していますので、皆さんの心の中で私は心して神様に逆らって生きようとしたことは今で一度もありませんと思っていても、主は言ってるんです。ある。そのレールに乗っかったものとして生きていきたいという願いがないんですね。で、どういうことで皆さん生きてるかって言ったらね、通常の思いで生きてるんですよ。通常の思い。起きたら朝ご飯食べる、ね、歯磨きする、ね、支度する、そして仕事に行く、仕事終わったら帰る、まだ食べる、ね、お風呂入る、そして寝る、まだ起きる、身支度する、自分に与えられているこの日常を習慣的にね、皆さん生きているんですね。この自分に与えられているこの日常をね、生きることは当たり前にもう受け入れてね、心してで なくてももうそのスケジューリングに合わせて生きてるんですよ。みんなそうでしょ、ね、もう明日もう心から会社行きたくて行きたくてしょうがない、うわ待ち遠しいなっつって準備して会社行く人いないんでしょ、ね、うん、自分にとってもう嬉しいことじゃないのに、ね、それでもその自分にあの拒否できない日常茶飯事があって、その拒否できないから自分はそのまんま、ね、順応して生きる、従順して生きるということなんですけれど、神様はね、心して生きない生き方を奴隷の生き方だと言ってるんです。皆さん自身が皆さんの一日一日を心してね生きないことは奴隷のね生き方だ。今日の見事はの内容は、戦争に曲げて奴隷として連れて行かれた人たちにイエス様が心して生きなさいということが出てくるんですね。どういうことかって言ったらね、強い国があなたを心して奴隷として連れてったとしても、あなたは奴隷として順応して生きるんではなくて、神の御言葉にね、アーメンして、奴隷として連れて行かれたその土地においても、あなた自身は奴隷ではなく、習慣的に自分のスケジューリングを組んで、その通り生きなさい。と言っているんですよ。人には二通りのこの生き方があるんですね。二通りの生き方。どういう生き方かといったら、組まれている自分ではどうしようもないそのスケジューリングの中で、そのスケジュールに合わせてね、毎日を生きる。これには自分の習慣性がないんですね。自分が主観的にね、その生きる生き方がないね、与えられている時間に与えられている役目を果たしながら生きることに過ぎない。これをね、奴隷の生き方って言うんです。同じ条件だよ、同じ家だよ、同じ寝所だよ、同じ仕事だよ。ですけれど皆さんがこれについてね、そのスケジューリングが組まれたね、自分が組んでいないスケジューリング、そのまんま生きるということではなくて、自分が、私は何時に起きる、起きたらね、何時には身支度をする、何時にはご飯を食べる、何時には家を出る、何時にはね、仕事をする、仕事をするときに主観的に習慣的に自分がね、こういう形で仕事する、こういうことをすれば、これはね、奴隷のやり方じゃないんです。自分が主人なの、ね、人間の世界、いやおもなく時間が存在します。その時間に合わせて生きているのが私たちなんですけれど、その時間、世が、人が、物がスケジュールを組んだものをそのまんま受け入れて、そのまんまのスケジュールで自分の思考力一つも入れないで生きるとするんだったら、私たちは世が組んだ時間の奴隷なんですね。だからこういった状況から私たち自身が自由になるためには、まず自分のスケジュールというものをね、自分で見直す。起きるのも寝るのも仕事にね、かかるこの意気込みも自分で、自分らしく最善を尽くしたその生き方を実践するわけなんですね。そしたらどうなるか、奴隷として連れて行かれたその地においても、あなた方は幸せになると言ってるんですよ。奴隷として連れて行かれて、奴隷として組まれたそのスケジュールでそのまんま生きたら、あなたは歴とした奴隷ですよ。でもどんなに人があなたを奴隷として連れて行かれたとしても、あなた自身が自分自身の力でこの組み込まれた時間の枠をね、自分主導的な力で時間の枠を割って、そして立って 一生懸命生きるならば、あなたは奴隷ではない。言ってみれば皆さん、あ、そういえば組まれたスケジュール通り私は生きてたと思いませんか。組まれたスケジュール通りに生きてたと思いませんかね。それがいやもなく奴隷として組まれている、その時間に自分は望んでもないのに奴隷として使えている、その証拠なんですね。だから今日このメッセージの後から皆さんはどのように生きるべきかって言ったらね、寝るのも自分で決めなさい、違う、起きるのも自分で決めてください。一番最初にやることもイエスの皆によって自分で決めてください。行きも帰りもね、行かなければならないからということではなくて、ね、自分がしなければならないね、自分を待っている場所や人や物やことを考えて、より優れたものとしてその場所に向かう、これが私たちがしなければならないことなんですね。奴隷として組まれたスケジュール、それに本当にピタッと合った形で生きる人はね、要はね、ああ真面目だって言うんですよ。いいですか皆さん、真面目な人でパッとする人見たことある？真面目な人でね、最高のご褒美をいただいたというの、あの人真面目だね、真面目だよ、なんだか知らないけど真面目なのに報いがなくてパッとしないんです。会社で出世する人も、同じ会社に勤めていて会社のスケジュールに、それでもう組み込まれたことをそのまんま実践している人はみんな同じ場所にいるんです。でもその中においてね、この会社が組み込んだスケジューリングの中において自分の主観的なね、立ち振る舞いをしている人たちが必ず会社で出世していくんです。日本中のサラリーマン聞いた方がいいよ。今私は言いました、日本中のサラリーマンの方々ね、会社が組まれていったそのスケジューリング、それにではなく、そこにプラスアルファ自分自身のね、スケジューリングを組む、それをしないことにはあなた方のこの地位ね、向上はありません。主は奴隷として連れていたその土地において、ダメだよダメだよ、彼らが奴隷だってあんたたちに言ってもそうやって生きちゃいけないよ、そして三つの命令をしてくださいました。そして奴隷の枷ね、枷が絶対に彼らにかからないように、かからないように。素敵ですよ、本当に素敵です。イエス様は、イエス様は素敵ですよ。今日そのことについて、どうすれば私たちが奴隷としてね、連れて行かれた地において幸せになるのか、勝者になるのかについて、イエス様から教えていただきたいと思います。アメン。
で、このエレミア書の時代背景、ね、これまさに奴隷時代のね、さなかだったんですね。イスラエル、神様から選ばれたこの神の民、神様はこのね、なぜイスラエルを特別に選ばれたか、これ全世界に祝福をもたらすためだったんですね。神様はアブラハムに対して、ね、仰せられました。このイスラエルの、イスラエル民族の、その先祖がアブラハムだったんですけど、アブラハムに対して私はあなたを祝福するって、ね、全世界あなたを通して祝福される、 どのような祝福？これは神の言葉による祝福です。アブラハムの子孫にモーセを通して、立法、すなわち神の言葉が与えられて、そして全世界にこの神の言葉が伝えられて、そして全世界が救いに入る、ね、なんで救われなければいけないのか。これ悪魔サタンが人類に罪を導入してしまったからです。皆さんね、もともと全世界が創造される前、もうすでにキリストの御前において清く傷のないものとしてあらかじめ定めておられたって、書いてありましたけれども、今なんでそういう状態じゃないのか。悪魔サタンが罪を導入して、ね、そしてこの世界に、ね、死と呪い、罪をもたらしてしまった、けれども、それをそこから人類を救い出すために神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださって、ね、御子は、ね、十字架に、ね、かけられました。何のため？全人類の罪の贖いとなるために、全人類の罪を、ね、背負って、全人類の罪を帳消しにするためです。けれども、ね、イエス様が、ね、十字架にかかって死なれた、だからといって全人類が自動的に、ね、罪が帳消しにされたか、違いますね。全人類は意志を用いて悪魔サタンの言葉に従い、神の言葉を蹴って、それで世の中に罪が導入され、死が導入されました。であるからには、意志を持ってこの悪魔サタンの言葉を蹴って、イエス様の言葉を、ね、主者選択し、ね、主者選択は、ね、取るか捨てるかでしたね。取って、ね、イエス様の言葉を握りしめて、私サタンの言葉を捨てる、イエス様の言葉を取る、そして私はイエス様を主とし、救い主とします、こういうふうに意志を持って決断した人が救われるんですね。救われたクリスチャンは、ね、本当に大勢おりますけれども、ただ救われっぱなしだけでは、ね、物足りないです。神様が皆さんにあらかじめ用意しておられた道、それは、ね、もう抜群の道なんです。もう本当に皆さん、ね、この祈りの、ね、宣言もやっており、本当に皆さん愉快で創意的な力でいっぱいなはずなんです。皆さんは独創的で特別な存在のはずなんです。皆さんは本当に未来が、主にあって用意された未来が本当にすごく楽しみで、ね、誇らしいはずなんです。皆さんはイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちているはず。これが、ね、全世界が創造される前にもうすでに神様が皆さんをこういう風にするようにと組み込んでくださった皆さんに対する計画なんです。そこにこの、ね、本来あるべきこの姿に皆さんが戻るためには、皆さんはいろいろと削り取られなくてはならないところがあります、ね、あの芸術家、あの木の材木をですね、それをあのカンナとか、ね、あの彫刻刀とかで削って、作品を仕上げる芸術家がおりますね。彼はですね、ただの材木、ね、こんな、木のブロック、これ見ただけですね、芸術家イメージの中で完成形が見えるんです。他の人から見ればただの材木です、ね、荒削りの材木、けれどもその芸術家から見ればその材木の中にピカピカ輝く宝の芸術作品の完成形がイメージの中に見えるんです、ね、そして芸術家はその頭に与えられたイメージに沿ってそれを彫刻となり、ね、またカンナとか、ね、のみとかそれを用いてその形に仕上げていくんですね。丹精込めて、時間をかけて、愛を込めて、ね、でそれでいよいよそれが完成した、したそれは価値がある世界で唯一の作品、価値を持った美しい作品に仕上げられるんですけども、ね、それと同じように神様もすでに皆さん、ね、世界創造する前から皆さんという作品を、素晴らしい芸術作品を、ね、神様のイメージの中で、ね、本当に神様は素晴らしいアーティストです。本当に世界を、ね、もう生き物とか見ると、あ、なんて素晴らしい、美しい、種類豊富な、ユニークな、ね、ものなんだろう、本当にこの創造主神様は素晴らしいアーティストだって、ね、それと同じように皆さん一人一人も、ね、素晴らしい神様の作品なんです。その作品が現れるためにはいろいろ削り取られなくてはならないんですね、本当になんで今自分がそんな素晴らしい存在でないように見えるのか、ね、なんでこの生活実態が、ね、なんで状況がそうなのか、これは神様の御旨に従って歩んでいないければいないほど、そのね、もう削り取られなくてはならない部分がね、もう多々、出てくるわけです。神様は素晴らしいアーティストです、ね、本当に私たちの中に本当にこの神様の、ね、イメージが作られた、でその神様のぴっ ったりのイメージに向かっていくための最短ルート、それがテフィリンです。御言葉は剣です。バッサバッサいらないところを、ね、切り落としていく剣です。ですから私たち自身がですね、自らテフィリンすることによって自分の中にこの御言葉をコツコツコツコツ彫刻していく、ね、締め切りにあるんですね。あなたは子供たちに御言葉をよく教え込まなくてはならない。これシャナンというヘブライ語、これ実はですね、のみでコツコツコツコツ刻んでいくっていう意味なんですね。ヘブライ語の中で本当に子供を御言葉でコツコツ彫刻していく、ね、するならば締め切り6章10節以降の、ね、本当に自分で立てていなかったまちまち、いえいえ畑得ることができるんです。ですから私たち御言葉でコツコツ彫刻されるテフィリンしていけばいくほど、皆さんの中にこの神様の宝のような、ね、その本来備わ神様に備えられた賜物、タラント、能力、得意分野、これがどんどんどんどん開花していて、そして他の周りから見ても、ね、ユニークな、本当に誰にも引きを取らない、ね、そういう素晴らしい人材になっていくんです。私たちですから本当にこの御言葉テフィリンしていくべきなんですけど、しかし御言葉嫌だよ、神様の言葉そんなの堅苦しい、自分は俺は俺の好きにやっていくんだっていう人がいるとするならば、そういう人は荒治療が待っているですね。神様からの荒治療、荒治療、もう本当にできれば痛い思いしたくないですねけれども、神様は、治療されるんです。治療って体、悪い、体の状態を良い状態にするのが治療ですね。荒治療されるんです。イスラエルは荒治療されてしまいました。バビロン捕囚という荒治療をされてしまいました。なぜイスラエルは、神様の御言葉嫌だよ、俺は俺の好きにやっていくんだということで、別の神々を拝んだり、またもう本当に不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、そういったもろもろ神様がやっちゃダメだよって言われていることを平気でやってしたら、荒治療されてしまったんです。神様はバビロンというもうでっかいのみカンナ彫刻刀でもってイスラエルをのそのいらないところをごっそり、削り取って、ということ。本当にバビロン捕囚の時、大勢の人々が殺されました。大勢の人々がちりぢりバラバラにされて、そして本当にこの神の民から、いなくなってしまいました。削り取られたんです、けれどもその中で本当に神様を恐れ敬うわずかな人々が残って、そしてバビロン捕囚の最中においてテフィリン教育が開発されたんです。もうバビロン捕囚された人々、なんでこんなことになったんだ、なんで神の民がこんなに惨めにありそうになったんだ、そうだ、神様の言葉が生活実体化されていなかったから。ただ日曜日、神の言葉を聞きに行って、で月火水木金土は全部もう神様の言葉あさってで、生活の中に御言葉通り一切ないということだったから、御言葉からいともあっさり離れてしまったんだ。
今も出てきたでしょ、主日しっかり守ったね、それで素晴らしかった。でも月曜日からね、土曜日までが世のスケジュール通り生きたことによって、主日一日守ったことじゃ自分の身の安全をね、保証できなくなっちゃったということなんですね。今ね、神様がイスラエルを懲らしめた、そしてバビロンという地に捕虜として奴隷として連れて行かれた、この時代がイスラエルだけだったでしょ。なのに今どうなんですか。全世界がコロナウイルスに今ね、奴隷になってるんです。コロナウイルスで全世界が今あえいでるんですね。あえいでいて、全世界がなんとか今このコロナウイルスの中においてもね、なんとか立ち直ろうとして、通常の仕事がままならなくなった会社に補助金を出しますね。でもそれでも会社はその補助金でやっていけないので、社員のね、時間を1週間に 5日だったのを3日とか、ね、4日とか、5日とか、こう、本当に仕事がないから、こう、仕事の時間が減っていくんですね。減らしたくて減っているんじゃないんです。会社もね、やることがないから減っているんですね。これが、どっかの国がそうで、他の国が平安だったら、他の国がその国に借金してあげて、そしてなんとか立ち直るということもできるんだけど、今全世界なんです。話によると、全世界のこの人口が 85% このコロナウイルスの免疫を持つようにならないと、全世界の経済は、回復しないと言っているんですね。85%? 大変です。じゃあ、国がいつまでこういったことが続きますでしょうか。で、国が今お金を出しているんですけれど、その出しているお金がね、昔、日本が大変だった時に、一人当たり3万くれた時あったよね。亡くなった小渕さんかな。小渕さんの時だったかな。誰の時だったかな。一人当たり3万。ということで、私覚えてるのがプレイステーションというのがその時流行ってたの。で、子供たちそれ欲しかったの。親も欲しかったの。それでね、それが、すごい売れた。そんで日本はどうなったかって、親も子供もね、このゲーム三昧の時代が開かれてしまった。で、その後からいろんなゲームがね、開発されて、そして子供たちが買いやすいゲーム、たまごっちとかね。そんで、たまこっちで子供たちが、親の養育にどれだけ、苦労しているのかっていうのを体験させようと思ってやったんだけど、結局どうだったか。ね。もう子供うんちだらけ。ね。それで、子供、ミルクあげないから死んじゃう。で、まだ、ね、もう一回ゲームできる。っていうことで、ああ、子供はうんちだらけになってほったらかしに、汚い子はほったらかしにすれば死ぬんだ。そして新しい可愛いうぎゃうぎゃまだね生まれるんだ。かえってね、子供をね、この子供の命を大切にするっていうね、この感覚が私からしてみればね、失われてしまったということなんですね。いいですか皆さん。皆さんが今ね、補助金やら何やらいただいて、ああ、よかったと思っちゃいけないんですよ。補助金がない、ね、時代がいい時代です。国の補助がね、厚くなれば厚くなるほど、どういう時代かって言ったらね、人が生きづらい時代だ、という証明なんですね。ね、補助金出しているんだけど、みんなね、全世界が不安定だから使えないんです、お金。で、ポケットの中に入れるんですね。使って、ね、この生活をね、こう豊かにしてください。お金がこう日頃手回るようにしてください。ということなんだけど、みんなポケットの中に入れちゃうので、今どうなってるかって言ったらね、みんなが回さないこの経済のために、経済がもう一個、ね。この日本だけの経済がまだ廃れてるんです。みんなが使わないから。ね。廃れていって、廃れているので生産が鈍くなる。ということで、生産が鈍くなったので、いざとなって買いに行くと、ね。物が少ない。それでどうなってるかって言ったらね、前はたくさん売って100円儲かったのに、今はね、1個売って100円儲からなければ農家もやっていけないんです。インフレ。もうアメリカはもうすでに、これ言っていいのかしらね。例えば1000円で食べていた食べ物は1850円になる。ガソリン代が上がったつで今ニュースでね、大騒ぎしてるよね。 でもこういうコロナウイルスによって今時代がこれなので、もうしょうがない、そういう状況の中にいるんですね。こういうコロナでみんな奴隷になってるんです。でこのコロナで奴隷になっていても、もうコロナだからしょうがないわつって、時代に合わせて皆さんが行動するとどうなるかつったら、皆さんも同じくコロナ奴隷としてね、自分の生活は目減りね、人の関係とも目減り、全てが目減り目減りしてどうなるかつったらね、本当にね、しおれた奴隷として生きていかなければならない。でコロナでね、すごい儲かってる人もまたいるんだ、物流ね、儲かっているんですよ。だから時代がどんなに悪くても、その時代にね、時代が要求するそのニーズはあるわけなんですね。そのニーズをね、いち早く見つけて、そしてそのニーズに合わせたスタンスを取った人たちは今ものすごく忙しいわけなんですね。だからね、車1台しかなかった物流のね、もう一人で細々とやってた人がね、従業員雇ってね、車ね 2,3 台買って、それでね授業始めてるんだ。そういうことが今起きているんですけれど、神様が今言っているこの今日のエレミア書のね、御言葉は何を言ってるかって言ったら、どんなに最悪な時代においてもね、その最悪な時代があなたに提示するそのスケジュールに合わせて生きるな。ね。その最悪な時代があなたに提供する時間、それをあなた自身がスケジューリングしなさい。どのようにして、神様の言葉を守って。じゃあ、この時代に私たちがどのようにすれば幸せなものになるか、それを今日本当に見ていきたいと思います。これみんなで宣言していきましょう。ですね、今日のエレミア書の、29章4節から7節までみんなで宣言したいと思います。エレミア書29章4節から7節まで、はい、
はい、では3、はい、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。アーメン。
いいですか。時代が悪い、これが悪い、あれが悪いつってね、自分のできることをね、手放して、それでもうしょうがないつっていただいた補助金でね、細々と食いつなげていこう、そう思ったら皆さんは奴隷ですよ。何をするかって言ったらね、イエス様は言ってるんですね。あなたが今どんな状況ですか。その状況は私がって言ってるんですよ、ね、バビロンに連れて行かせたと言っているんですね。バビロンに連れて行かせた、バビロンが私を連れて行くこともできる、連れて行かないこともできる。これがね、戦争に勝った負けた私の試案だったと思ったのに、今日の聖書の御言葉を見るとね、バビロンに連れて行かせたって書いてあるんです。主が私たちにもし苦難があるとするならば、主が許しているんですね。苦難を味わって、そして私が出直さなければならないね、試案があるからです。だから皆さん、 苦難が皆さんにあるとするんだったら、ね、それは主がこの苦難を通して私に悟したいことがあるんですよ、ね、それを悟されたらもう卒業だ、ね、卒業すればいいんですよ。何にも70年もね、悟るのに時間かけて毎日コツコツね、悟ることはしなくてよろしい、ね、毎日コツコツ悟るということではなくて、パッと悟っちゃえばどうなるかって言ったら、同じようなね、あの奴隷として連れて行かれたんだけど、バッと悟っちゃったね、ダニエルとその友達というのはすぐに地位を回復したね、その国のね偉い人にすぐなっちゃいました。どういうことか、苦難の大きさ、苦難の長さ、これは悟りに関係があるね。同じバビロンに連れて行かれたんだけど、ダニエルとその友達はね、その奴隷として連れて行かれたその地においてね、あの王様のね、あの頭脳になったんですね。王様のそばに行って、王様のね、政治経済文化教育、これをね司りね指導するようなものになったんですよ。何？ダニエルと一般人の違いは何だったの？ね、ダニエルは連れて行かれた地においてね、私たちはここまで連れてこられてもうおしまいだつって投げやりがなかったんですね。連れて行かれた地においてもエルサレムの方向に向かってね、一日三度の祈りをしました。そして神様が自分が国にいた時に自分に教えてくださったことを、奴隷になって連れてこられた地においても守る気満々でした、ね、なぜ国にいた時よりもっと守らないともう私は回復できないという悟りがあったからなんです、ね、だからダニエルは連れて行かれた奴隷の中で、その友達は連れて行かれた奴隷の中で一番先に神様の悟りが分かったんですよ。法則違反による今の現在ね、それが分かったので、法則違反したことをこの土地においてもそれをね正して、そして今この土地において奴隷としての自分、そこからね脱出しようということがあった。だから彼はもう本当にその土地において一番パッシングされやすい場所にいながら神様のしきだりを守るわけなんですね。守ったらどうなりましたか？守ったらね、主は守ったダニエルを大勢連れてこられた多くのね頭がいい少年たちの中からね、特別待遇を受けるように図ってくださって、王のね宦官である人の目にぴったしと止まってね、素晴らしい待遇を受けるようになり、その後彼は何をしたかって言ったらね、その連れて行かれた国のね奴隷だったのにね、もう総理みたいなね地位に収まって、そして一番最初に奴隷になった土地において自由になった。だからどういうことかって言ったらね、70年かけて治らなければならない人たちがいたの。ダニエルとその友達みたいに、これやばいよと言って、もうすぐ治そうぜと言って取りかかった人がいたんですよ。取りかかった人がね、結局はその国においても王様の右にいるんだ、ね、そういうことが可能だった。神様ね、皆さんのそのスケジューリング、そこにね 神様を重んじてのスケジュリングを組んでください。いえ、どういうことかって言ったらね、あ、起きました。スケジュール組む時もイエス様、私はイエス様に会ってこのスケジュールを組みます。ね、まず起きました。イエス様、今日この一日がね、イエス様に会って最高の一日であることを私は感謝します。その成功の宣言文、ね、それをバーッと捧げるんですよ。捧げて、そして家の仕事についても人と関わりについてもね、もうもう嫌だあの人でスケジューリングされてその時間を過ごしてはいけない。嫌だあの人がいたら、嫌だあの人じゃなくて他の人とのスケジューリングを組まなければならないね。何もね、嫌な人を見ながら、職場はその人だけじゃないでしょ。職場はその人だけじゃないんですよ。嫌なことを知っている嫌な人を見ながら仕事する必要はない、ね、その人のスケジューリングにね、足がせされているということで、職場にいるある人がもう嫌な人だったら、その人じゃなく他の人と会話する、他の人と仲良くするということでね、自分から切る、そういうこともしなければならない。行きと帰り、ただざ行き帰りしない奴隷ですよ、ね、何をするか、世の中において私たちは見張り台なんです、ね、世が今どうなっているのかを私たちの目でしかっと見て、イエス様今世の中こうなってます、ね、私たちの耳でよく聞いて、イエス様世の中はこんなことばっかり言ってます。良いことだったら主を祝福してください、悪いものだったら主を枯らしてくださいと、これ主観的なんです。そのように生きていかなければならない、これが私たちに今日主が教えてくださることなんですね。奴隷となった地において、本当にね、奴隷じゃなく自由人のようにね、あなたのスケジューリングをね、組んでやりなさいって言ってるんですよ。いいじゃないこれ、ね、いいじゃない。奴隷として従順する生き方ではなく、ね、自分で立ち上がって、ね、同じことなんだけど自分でやる、ね、やらされてやるんじゃなくて自分でやる、これが、ね、今全世界が奴隷として生きている、その中において私たちがやらなければならない、このスタンスですね。どうぞ。
この、ね、先ほどみんなと、ね、宣言した4節から7節のところ、ね、要するに3つの命令があるんですね。まず家を建てて、ね、住んで畑を作ってその実を食べなさいということ、ね、もう本当に地に住み誠実を養うということですね。何かね、一攫千金を狙って、ね、もうちょっと法律を、ね、超えたこと、ね、そんなのでもいいや、ね、って言って、もうパッと、ね、荒稼ぎできる、ね、の、なんか人が夢見る人もいるんですけども、ね、そういったことではなくて、もう本当に家を建てなさい、畑を作って、そこを耕して、そこに種をまいて、その実を食べなさい、ということがまず、ね、一つ目。で、二つ目。結婚して息子娘たちを産んで増えて地に満たしていきなさい。でそして生まれたらその息子娘たちにも、ね、嫁がせたり、あるいは、ね、妻を、ね、与えたりして、でそれでもっともっと増えていきなさい、減ってはならないというふうに、ね、ここで言われております。ですから二つ目、これは命の営みをすること、命を増やしていくということ、これを、ね、しなさいということ。でそれから三、ね、つ目、それはね、今置かれているその場所、その町の繁栄を求めて祈りなさい。なぜなら、その町、あなたがいるその場所の繁栄が、すなわち、あなたの繁栄になるから。これが三つ目ですね。ですから、一つ目が、しっかりと地に住み誠実を養うこと。何か変な夢を見たりしないで、本当に日常生活の中において、しっかりと、命の営みをして命を増やしていきなさいということ。それからその場所の繁栄を求めて祈りなさい。ですから本当に今こういう時代ですね、コロナの時代、こんな時代の中に置いたとしても、私たちはしっかりと 足を地につけた歩みをして、そして命の営みをし、その場所の繁栄を求めて、また皆さんが会社に属しているならば、その会社の上司のために、その会社の経営のために、経営者やまた社長のために、そして本当に私たちこの日本という国にいます、本当に首相のために祈るべきです。上に立てられた権威のために祈って、そして本当にこの今私たちが置かれている場所の繁栄がすなわち皆さんの繁栄になるから、だから皆さん、ね、それをしていくべきなんですね。本当に私たちはヨセフの模範に習うべきです。ダニエルの模範に習うべきです。本当に彼ら行った先、その場所場所において、ね、本当に、ね、ヨセフ奴隷として売られていったんです、ね、牢屋にも入れられましたけれども、彼は本当に不平不満も言わずに、その場所にてしっかりと、ね、与えられた仕事、ね、奴隷仕事が与えられたら奴隷仕事を忠実に、ね、また牢獄に入れられたら牢獄仕事を忠実に、ね、していきました。で、彼さんはその小さなことに対しての忠実のありさまを見た。だから大きなこととしての実態を与えて、彼をエジプトの総理大臣にして、ね、しかも、ね、本当に歴代の総理として、彼は歴代のパロの父として、ですからただ単なるパロの父ではないですね、歴代の、ね、そのエジプトの王パロの父となって、そしてそればかりではなく、何よりすごいのがですね、このイスラエルの民、イスラエル70人でこの、ね、エジプトの地に入ってきました。そしてヨセフが、ね、ゴシェンの地という素晴らしい肥沃な土地、ね、本当に、ね、住むのに良い土地、産んで増えて地に満ちていくのに素晴らしい土地をヨセフが用意をして、要するにそこにおいてイスラエル最初70人だったのがですね、どんどんどんどんどんどん増えて、ね、もう400年後には、もう男子だけで60万、ね、もう一体もう一世代どれほど子供を産んだんでしょうね。もう本当にそれほどどんどんどんどん産んで増えて地に満ちていきました。そのシステム作りをしたのがヨセフだったんですね。皆さんも本当にこの時代ヨセフのごとく用いられてください、ね、本当にこれから栄光の次世代、ね、御言葉を暗唱する次世代、本当に御言葉によってよく、ね、彫刻された子供たちを育て上げて、でそれで本当にその彼らがどんどん、安心して産めよ増えよ地道をしていくのにふさわしい、そのようなシステム作りを、またそのような、ね、建物作りを、あるいは環境作りをしていてください。皆さんは本当にこの時代、ね、尊く、こんな時代だからこそ尊く用いられるチャンスでもあるんですね。もしかしたら皆さんの中には、ね、今本当になんか異国の地に遠い場所、ね、家族から離されて、ね、そういうところにいるかもしれないけれども、そこによって、ね、しっかりと地に住み誠実を養ってください。それならば皆さん、ね、神さんから見出されて、本当にこの小さいことに忠実だったから、より大きなことを任せよう、ね、神様は、ね、どんどんどんどんそのようにしてくださっていくんです。主は皆さんを本当に独創的で特別な存在として、ね、創造してくださいました。また本当に愉快で創意的なものとして主は皆さんをあらかじめ創造しておられたんですね。皆さんの中には宝が埋まっています。まだ、ね、他の人から見ればただの荒削りの木、材木に過ぎなく見えるかもしれなくても、しかし主は皆さん一人一人に本当に素晴らしい宝を備えておられて、主のイメージの中でもうすでに皆さんの中に歩むべき良い行いをもうあらかじめ備えておられるんです。その主の御旨を見つけてください。主の御言葉を暗唱していけばいくほど、その主の御旨が分かっていくようになっていきます。そして暗唱していけばいくほど、本当に、ね、自分の中のこの怠け癖やまた、ね、呪われ癖、これをどんどんどんどん取り除いていくことができます。本当に皆さんは主を求めるべきです、このエレミア29章の、11節から見ていきますと、ね、11節から、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もし あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。アーメン。ぜひ主を呼び求め続けてください。主を探し続けてください。主を見つけ出してください。主はね、私はあなた方に見つけられると仰せられます。もし皆さんが心を尽くして探し求めるなら、皆さんは主を見つけます。
あのね、主を見つける方法は一個、ね、呼び求めれば見つけるって言うんですね。呼び求めれば見つけると言っているんですよ。そして呼び求めた先にね、あの今起きていることがね、呪いじゃなかった、災難じゃなかった、祝福だったということがわかるよって言ってるの。主を呼び求めればね、あの皆さんがね、どんなことに出会っているとしても、そのことを祝福に変えるね、方法を主が教えるって言ってるんですよ。教える。だから呼び求めるんですよ。イエス様どうしたらいいんですか。イエス様、イエス様って、なんかね、日常茶飯事、自分が意思決定をするということではなくて、あのよく自分がわからない、これイエス様にあってどのような意思決定をしていいかわからない案件が多いじゃないですか、私たちには。その時にイエス様は、呼び求めるならばね、あなたの案件について私の見解を言うよって言ってるんですよ。呼び求めるということは謙遜な信仰なんですね。なぜ自分のね、思案で物事を運ばない、そんでイエス様が言ってくださることで私は解決したいのです。自分が身勝手にしたい人は求めないじゃん、ね、これどうしたらいいですかって言わないでしょ。これどうしたらいいですか、イエス様。そのことをあのね、もうずっと吠えばいいんですよ。イエス様が焦っちゃう。イエス様、これどうしたらいいんですか。あれ、まだない。イエス様、どうしたらいいんですか。イエス様、どうしたらいいんですか。本気だよね、イエス様から見ればね。イエス様どうしたらいいんですか。3日ぐらいしてから、イエス様どうしたらいいですか、じゃないね。イエス様どうしたらいいんですか。あれ、何も聞こえない。イエス様どうしたらいいんですか。あれ、まだ聞こえない。イエス様どうしたらいいんですか。ああ、うちの子あれじゃ怒っちゃう。どういうことかって言ったらね、一回言って3日ぐらいしてからね、まだイエス様どうしたらいいですか、じゃないね。本気で心から、なんで早く言ってくれないんですかの気持ちも込めてね、イエス様どうしたらいいんですか、ようわからないんです私は、教えてください、イエス様教えてください、イエス様どうしていいかわからない、だから教えてください、イエス様どうしたらいいんですか、教えてください。そのうちね、本気になって言ってるのに聞こえてこないとどうなるかって、ちょっと腹が立ってる、これは聖なる腹っていうことで、イエス様どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、もうイエス様ったらどうしたらいいんですか、どうしたらいいんですかね。で次ね、それでも聞こえてこない、イエス様どうしたらいいんですか、もうどうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、どうしたらいい、やってみなさい。こう自分のね、感情がどうしたらいいのか、それを教えてくださいでいっぱいになるね。自分の今まで培ってきたそのね、案件勝利能力でしないね、その本気がね、いっぱい、だから探し ね、求めれば、ね、探し当てることができるって書いてあるじゃないですか。だからどういうことかって言ったら、本気になって物を探すときに皆さんで、どこにあったっけか、終わる、どこにあったっけかで終わらないよね。物を探すときというのは聖書に書いてあるでしょ、ね、くまなく家の隅々までをほうきでね、掃き掃除して、自分がね、なくしたものが見つかるまでやるって、イエス様に対する私たちの本気もそうであるべきなんで、しつこいくらい、イエス様どうしたらいいんですか、イエス様どうしたらいいんですかって、どうしても家族の中で治らないものいるじゃない、ね、治らないものがいたら、イエス様治してくださいって言ってからまたやってるじゃない、治してないからまたやってますよこの人、ああ治してくださいって言ったのに、ああって言って、イエス様、イエス様やってみなさい本当にね、イエス様はどのような答えを皆さんに与えるのか、今信じていながら答えがないクリスチャンとして生きているのはイエス様に対して失礼だよ、ね、私苦難の日に私を呼びなさい、私はあなたに、ね、答えると言っているんだよ。いろんな苦難があるでしょ、経済的な苦難もあるでし、ね、人との関わりの苦難もあるでし、病の苦難もあるでし、ね、まだ、ね、職場においてもさまざまな苦難があるでしょ。なのになんで呼ばないの？呼ばない理由は2つです。自分が罪深いから、自分の罪深さで主に言ったところで答えてくださるはずがないと自分で持ってる。じゃあなかったらもう一個は、いやいやいやいや、天国は生かしてくれるよあの方は。でもね、私の案件はこれ解決する能力ないよ。理由これしかない。罪深いからと思うんだったら、罪を許してくださいって祈れば、ね、私たちが犯した罪より許す方の許しの方がはるかに大きいんです。私たちはある罪を犯すときに、よしこそっと来て、私ここまでしなきゃいけないのか、はい、手出してください。私がこうやってピタッと、痛いよね、私も痛いよ、よち、ね、ね、子供を叩く時にね、あのね、棒だとか道具でやっちゃダメだ、手痛みを一緒に覚えるんです。だから今私は愛するよし、ね、よしの手をね、本当にメッセージに必要だから今呼びました、ね、こうやって私がね、例えばね、誰かを殴りました、これは一瞬の思いで、ね、一瞬のうちにやってしまったことなんです。この一瞬の思いにね、やってしまったことをね、これには時間があるよね、一瞬という。許しはどんなもの？永遠。許しの大きさは永遠だ。だからどんな罪を犯したとしても悔いたら永遠の大きさで許してくださる。それを信じて、私は罪深いから、いいえ、どんなにあなたの罪がね、多くとも、書いてあるじゃん、イザヤ書に、髪の毛のように多いとしても、ね、数えきれないという意味だよ。髪の毛、あなたの頭の上にね、生えているこの髪の毛、髪の毛ね、自分の頭の上に生えているんだけど数えられないよね。数えきれないほどの罪を犯したとしても、私に来て罪を犯しました、許してくださいと言うなら、私は 永遠の大きさであなたの罪を許してあげる。これがイザヤ書に書いてあるんだよ。一瞬のうちに犯してしまった罪にはね、罪の違う、犯した違うね、その長さがあるんですね。その長さがどんなに長くてもイエス様の永遠の許しにはね、匹敵しない。だからどんなに罪を犯したとしても私たちはね、許されることに自信を持つべきなんですね。たとえ昨日今日罪を犯して今日悔いました、許していただきましたね。そしてまあ3時間後5時間後にね、まだ罪を犯したとしてもまだ許してくださいって言うんです。そしたらあり地獄じゃないかと思っているかもしれないけど、許してくださいという言葉を持っている人は罪に至る道がどんどん遠くなるんです。許しを求めない人は罪の思い、罪を犯したいこの思いからね、透過線が短くてすぐやっちゃう、罪の思いに。ということなんだけど、イエス様許してください、まだやってしまいました、このことをイエス様の前でずっと繰り返す人は罪への道のりがどんどん遠くなる。それでどうなるかって言ったらね、イエス様はそういった人であることを私たちを理解しておられるのでね、私たちをね、聖とって言うんですよ。聖なる道を歩む人を。ね、まだ完成されていない。聖なる道を歩む人だ。ね、完成は私たちがご臨終しましたってイエス様の前に行った時に初めて完成されます。だから、先ほども言いましたけど、ね、ああ私は罪深いからイエス様は祈っても答えてくださらないかもしれないと思っている人はね、それは悪魔サタンの罠です。イエス様に許してくださいと告白してください。そうすれば断片的にね、瞬間的に犯してしまったその罪をイエス様は永遠という大きさで許してくださいます。許しに違うこの自信を持つとね、もう素晴らしいクリスチャンになれるんだ。ね。いや、許される。許されるということに自信を持つようになると、本当に素晴らしいクリスチャンになれるんです。いいですか？皆さん、本当に祈ること、ね。二パターンがあって、罪深いから答えられない。もう一つは、天国は入れてくれるかもしれないけど、私の日常三事を変えて、私を幸せにする力はイエス様にないと思っている人が、ね、イエス様に祈らないんです。祈ってください。なぜ？聖書が祈った人たちがどのように幸せ者になったか、どのように優れ者になったか、祝福された者になったか、ね、権威から威力、尊厳、勢いを持てるようになったか、どのようにして人に愛されたか、どのようにして平安なうちに、ね、イエス様のところへと、ね、至っていたか、それを全部証ししているんですね。祈って、そしてイエス様に会って、この日常においても本当に限りないその素晴らしい祝福に預かる私と皆さんでありますように、借り出された可愛いよしでありますように、イエス様の皆によって祝福しました。アメン。
本当に皆さん一人一人それぞれ、ね、主から与えられている、ね、タラント、賜物、また主が世界始まる前からもうすでに皆さんの、ね、人生を主のイメージの中で決めておられた、それを信じてください。日々手びりをして御言葉を、ね、暗唱して、そして本当に本来ある自分を、それをどんどんどんどん彫刻して、でそれで本当にこの世の中において本当によりすぐりの皆さんになっていくものでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。
アメン。
アメン。
じゃあ許しに自信を持つものになりました。そして祈れば答えてくださるということに自信が持てました。この時間この御言葉通り本当にイエス様に会って、その2つの自信が持たれた自分を告白していきたいと思います。では祈っていきましょう。 り愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たちに、本当に私たちが神と人の前で犯したその全ての罪に対して、主よ、あなたの許しの力が本当にこの永遠という大きさであったことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちはこの地上において短編的に一瞬、人に対して、物に対して、ことに対して罪を犯してしまいがちなものです。あまりにも犯してしまったので自分の罪は許されないんじゃないかなと、この固定観念にとらわれて、そして自由になれずにいった時がありました。今日の御言葉を通して、主よ、あなたは罪、それは本当に許しがあることを悟され、そして許されることを願って日常を本当にこう正しくすることによって、この罪によって連れて行かれたこのバビロンの地において、他の人は70年間だったのに、このダニエルと友達は一瞬にしてその罪によるこの縄目から解放されて、そして自由になったことを見ました。私たちにも、主よ、何も自分が犯した罪によって仕打ちがある時を、長く長くそれを全部受け入れるということではなく、ダニエルとその友達のように罪に対して悔いて、そして本当に自分の生き方を見直すことによって、主よ、私たちも奴隷とされているこの地上において自由人となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたの許しが永遠の大きさであることを教えてくださったことを感謝いたします。そして全てのスケジュール、これを本当に世が組まれたまんまではなく、自分でイエス・キリストにあってスケジュールを組む、そして自分でその率先してスケジュールを、これを全部成し遂げる、完成するということによって、奴隷としての時間の使い方ではなく、本当に自由人としてのイエス様にある時間の使い方、これが上手になりますように、完成されますように、主を祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉、この奥義、この摂理、この法則を心から感謝して、実践する力がイエス・キリストにあってお与え与えられ、そして御霊によって助けられて実践できますように、主が祝福してくださることを感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
アーメン。それでは賛美の303番を賛美して、その後に捧げ物の感謝の祈りをしたいと思います。303番です。 します。主よ、あなたを愛している一人一人です。あなたが愛しておられる一人一人です。この一人一人は今日もこの主日宮に集い、また主よ、宮に集いたくても集えない一人一人もおり、しかしその心礼拝が主よ、あなたへと捧げられております。今御前に捧げられし、この捧げ物を主よ、あなたがお受け取りになり、そして天の窓を一人一人に対して開いて、祝福の雨を豊かに降り注がせてくださいますように。どうかこの時代、本当に邪悪な時代の中、またこれからの将来、本当にどのようになっていくのかわからない最中においても、本当に一人一人が真実に誠実を養うことによって、たとえどんな時代になろうとも、またどんな物事がはびころうとも、あなたの守りの御手の中で守られ、あなたのその愛の御手の中で育まれ愛され、そして時代の勝利者、また有力者となっていく一人一人でありますように。新しく始まったこの1週間の諸々の仕事の手の技を祝福してください。また子どもたちを、若者たちのその学びを祝福し、そして本当に若者たちに栄光の伴侶を与え、本当にイエス様を信じる妻夫が共に子供を産んで、その子供たちが御言葉の教育を受けて、これからどんどんとダニエルのように、ヨセフのように、またアビガルのように、エステルのように、本当に凛々しく育っていく一人一人でありますように、また本当に私たちも栄光の子育てができますように、私たち自身がこの時代の栄光の神の子たちでありますように、あなたがその幸いの祝福を与えてください。この地上において上の権威に立つものであるように、富においてリッチなものでありますように、健康で健やかで力強く美しいものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷をいたします。祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
から今日まで神の愛がいつもそばにあったのね。ありがとう愛を運びし君、主から贈られた君、キリストの愛で使え愛、その愛を世に伝えた。君は主に愛され、そして愛を伝えるため、イエスが選びし植えた一粒、まだなる実を望んで。
礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれが主の御前でそれぞれ一対一で交わる時を持ちたいと思います。